お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二サムエル記20章1節から7節、21章1節から22節と22章1節から36節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二サムエル記20章の学びに入りますが、20章はダビデに反抗して起こったもう一つの反乱の記録です。主が宣告された通り、剣はダビデの家を離れることはありません。そしてこれらすべてのことが起こっても、ダビデから泣き言は出てきません。なぜなら、彼はこれを自分の犯した罪への罰と認識しているからです。またここでは、イスラエルの人々のつまらない嫉妬の結果、ベニヤミン部族のシェバに率いられたもう一つの反乱が起こります。なぜなら、ダビデを王座に戻すことについて、彼らは相談を受けなかったからです。第二サムエル記20章の本文に入りますが、一節。たまたまそこに横島なもので、名をシェバという者がいた。彼はベニヤミン人ビクリの子であった。彼は角笛を吹き鳴らしていった。ダビデには我々のための割り当て地がない。エッサイの子には我々のための譲りの地がない。イスラエルよ、おのおの自分の天幕に帰れ。シェバは横島な者と呼ばれています。つまり彼は民衆の先導家であったことを意味します。二節。そのためすべてのイスラエル人はダビデから離れてビクリの子シェバに従っていった。しかしユダの人々はヨルダン川からエルサレムまで自分たちの王に付き従っていった。イスラエルの人々がどれほど忠実ではなく、信頼できない者たちであったかは驚くばかりです。群衆はなんと気まぐれであることでしょうか。同時に私たち自身もどれほど気まぐれであるかを示しています。神様はこのような私たちの気まぐれな心をよくご存知です。エレミア書17章の9節には次のように書かれています。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。エレミア書のこの節は誰の心のことを語っているのでしょうか。これは残忍な専制君主の心でしょうか。それはあなたや私の心のことです。陰険なことは人類の心の中に救っているのです。使徒パウロはローマ人への手紙7章の18節でこのようにも言っています。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたい。という願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。こうして気まぐれなイスラエルの十部族は、シェバの反乱に従いました。第二サムエル記20章に戻りますが、3節。ダビデはエルサレムの自分の王宮に入った。王は王宮の留守番に残しておいた十人のそばめを取り、監視付きの家を与えて養ったが、王は彼女たちのところには通わなかった。 それで彼女たちは一生やもめとなって死ぬ日まで閉じ込められていた。なぜなら彼女たちは一旦アブシャロムのそばめになった女性たちだったからです。四節。さて王はアマサに言った。私のためにユダの人々を三日のうちに召集し、あなたもここに帰ってきなさい。アマサはアブシャロムのもとで謀反の軍隊の隊長でした。第二サムエル記17章の25節と第一歴代史2章の17節によれば、アマサはダビデの姉妹、アビガエルの息子でした。第二サムエル記17章の25節、アブシャロムはアマサをヨアブの代わりに軍団長に任命していた。アマサはヨアブの母、ツェルヤの妹、ナハシの娘、アビガエルと結婚したイシュマエル人、イテラという人の息子であった。第一歴代史2章の17節。アビガエルはアマサを産んだが、アマサの父親はイシュマエル人、エテルであった。以上のことから、彼はアブシャロムのいとこにあたります。アマサの元にあった反乱軍が負けて、アブシャロムが死んだ後、ダビデは彼をヨアブの代わりに自分の軍隊の隊長にしていました。第二サムエル記20章に戻りますが、5節から7節。そこでアマサはユダの人々を召集するために出て行ったが、指定された期間に間に合わなかった。ダビデはアビシャイに言った。今やビクリの子シェバはアブシャロムよりももっとひどい災いを我々に仕掛けるに違いない。あなたは私の家来を引き連れて彼を追いなさい。でないと彼は城壁のある町に入って逃れてしまうだろう。それでヨアブの部下とケレテ人とペレテ人とすべての勇士たちとはアビシャイの後に続いて出て行った。彼らはエルサレムを出てビクリの子シェバの後を追った。言い換えればこの男アマサは動いていません。そこでヨアブが軍隊を率いて謀反人シェバを追いかけます。同時にアマサもダビデを裏切った者とされて、ヨアブは残忍な仕方でアマサを殺害します。この章は、ヨアブが謀反人シェバを追い続けるところで終わります。シェバが助けを求めてアベルの町に逃げ込み、彼を捕まえるために軍隊が町を攻撃する準備をしていたとき、一人の賢い女性が間に入ります。そしてシェバはアベルの人々の手で殺されます。もちろんこれで謀反は終結します。ところがこれから見ていくように、これがダビデに降りかかるトラブルの終わりではありません。これらすべての試練を通してずっとダビデは声を上げて泣いたり泣き言を言ったりしてはいません。なぜならこれらの問題は自分の犯した罪のための神様からの裁きであることをダビデは知っていたからです。彼は厳しく罰せられているのです。しかしそれでもダビデは神様を愛しました。失敗した信仰のその下には失敗しない信仰がありました。それが神の人であり、神様の御心にかなった人物であったダビデです。さて、第二サムエル記21章の学びに入りますが、この章はイスラエルの飢饉をもって始まります。21章の一節。ダビデの時代に3年間引き続いて飢饉があった。そこでダビデが主の御心を伺うと、主は仰せられた。サウルとその一族に血を流した罪がある。彼がギブオン人たちを殺したからだ。 神様が飢饉をもたらされた理由は、幾分不思議ではありますが、その中には私たちのためのレッスンがあります。2節から7節。そこで王はギブオン人たちを呼び出して彼らに言った。ギブオンの人たちはイスラエル人ではなくエモリ人の生き残りであって、イスラエル人は彼らと盟約を結んでいたのであるが、サウルがイスラエルとユダの人々への熱心のあまり、彼らを撃ち殺してしまおうとしたのであった。ダビデはギデオン人たちに言った。あなた方のために私は何をしなければならないのか。私が何を償ったら、あなた方は主の譲りの地を祝福できるのか。ギボン人たちは彼に言った。私たちとサウル、およびその一族との間の問題は、銀や金のことではありません。また私たちがイスラエルのうちで人を殺すことでもありません。そこでダビデが言った。それでは私があなた方に何をしたらよいというのか。彼らは王に言った。私たちを立ち滅ぼそうとした者、私たちを滅ぼしてイスラエルの領土のどこにもおらせないように企んだ者、その者の子供七人を私たちに引き渡してください。私たちは主の選ばれたサウルのギブアで、主のために彼らを晒し者にします。王は言った。引き渡そう。しかし王はサウルの子ヨナタンの子、メフィボシェテを惜しんだ。それはダビデとサウルの子ヨナタンとの間で主に誓った誓いのためであった。この箇所を理解するためには、ヨシュアの時代にギブオン人たちがヨシュアを騙して、彼らと盟約を結ばせたことに遡らなければなりません。そのことがヨシュア記の9章に書かれています。イスラエルは誰とも盟約を結んではならないと神様に命令されていたのです。ある人々は彼らを非文明的であると考えますが、この時代の盟約は神聖なものとみなされていました。盟約が結ばれたとき、その盟約の条件は必ず守らなければなりませんでした。盟約はただの紙切れよりも意義のあるものでした。それらは決して破られてはならなかったのです。今の私たちの時代に国々が会議の机に座って盟約を結ぶのとは完全にニュアンスが違っていました。一つの国が神様に従っているとき、その国の言った言葉には拘束力があります。ヨシュアはギボン人たちと盟約を結びました。でもサウルが来てそれを破ったのです。神様はイスラエルを代表するサウルがギブオン人との盟約を破ったことをお忘れになりませんでした。イスラエル人たちは神様の民でしたから、彼らはこのことをうまくやりおおせることはありません。ですから3年間の飢饉は裁きとして彼らの上に下りました。神様は今日も国々を厳粛に裁き取り扱われます。もしその国が罪を犯したなら、神様はその国に責任を問われます。それがどんな国であるかは関係がありません。神様はエジプトを裁かれ、バビロンを裁かれました。そしてアッシリア、ギリシャを、そしてローマを裁かれました。そして神様はアメリカも裁かれます。私はアメリカという国が崩壊する過程にあると思っています。私たちに対する神様の裁きの証拠がいくつかあります。一つは第二次世界大戦以来、アメリカの軍隊が世界のどこかで戦っていない時がありません。私たちは今日、今までになく平和について語っていますが、それなのに平和はありません。アメリカの崩壊のもう一つの兆候は、 今日偉大な政治家がいないということです。アメリカに偉大なリーダーたちがいないのは哀れなことです。これは神様の裁きのもう一つの証拠です。神様がイザヤ書3章の12節で何と言っておられるかを覚えておられるでしょうか。そこにはこのように書かれています。我が民よ、幼子が彼を虐げ、女たちが彼を治める。我が民よ、あなたの指導者は迷わす者、あなたの歩む道をかき乱す。もう一つの兆候は道徳的な堕落です。ここ南カリフォルニアはまさにポルノの中心地となりました。同時に多くのカルトや何々主義が南カリフォルニアから始まっています。私は神様がアメリカを裁き始めておられると信じています。アメリカは無法とひどい不道徳で有罪です。神様はその理由で国々を裁かれるのです。もし第二サムエル記21章が一つのことを示しているとしたら、それは神様が国々を裁かれるという事実ですと、マギー博士は述べています。第二サムエル記21章に戻りますが、15節から17節。ペリシテ人はまたイスラエルに戦いを仕掛けた。ダビデは自分の家来たちを連れて下り、ペリシテ人と戦ったが、ダビデは疲れていた。それでラファの子孫の一人であったイシュビ・ベノブは、ダビデを殺そうと考えた。彼の槍の重さは青銅で300シェケル。そして彼は新しい剣を帯びていた。しかしツェルヤの子アビシャイはダビデを助け、このペリシテ人を撃ち殺した。その時ダビデの部下たちは彼に誓って言った。あなたはもうこれから我々と一緒に戦いに出ないでください。あなたがイスラエルの灯火を消さないために。今ダビデは年を取ってきました。戦いに出る時、もう以前のようなスタミナがないことに彼は気づきます。イスラエルのリーダーたちは、ダビデは戦うには年を取りすぎていることに気づき、戦場よりも家にいてほしいと話します。22節。これら4人はガテのラファの子孫で、ダビデとその家来たちの手にかかって倒れた。この説で言われているラファとはゴリアテのことです。ダビデは自分がゴリアテを殺したら、4人の息子たちが出てきて戦おうとするかもしれないことを知っていました。ダビデはその時には4人と戦うことはありませんでしたが、もちろん息子たちは復讐したいと思ったことでしょう。このダビデの最後のペリシテ人との戦いで、もしもアビシャイがダビデを助けに来なかったら、ゴリアテの息子の一人、イシュビ・ベノブが、父親の仇を取っていたことでしょう。第二サムエル記22章の学びに入りたいと思いますが、一節。主がダビデのすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、ダビデはこの歌の言葉を主に歌った。この歌はダビデが生涯の終わりに作ったもののようです。自分の生涯を振り返って、ダビデは神様の御手によって、彼をこの年になるまで携えてきてくださったことを見ることができました。詩編23編も同じ頃に書かれたのではないかと思います。なぜなら彼は生涯のこの時期に来て、次のように言うことができたからです。詩編23編の一節。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。第二サムエル記22章の2節から3節。彼はこう歌った。主は我が岩を、我が砦、我が救い主。我が身を避ける我が岩なる神。我が盾、我が救いの角。我が櫓、私を暴虐から救う私の救い主、私の逃げ場。主は我が岩をとありますが、岩をの上は休む場所です。キリストは私たちの救いの岩です。土台です。私たちは主に行こうことができるのです。 また我が砦とありますが、砦は私たちの人生の拠り所です。また我が身を避ける我が岩なる神とありますが、主は私の岩尾であるだけでなく、私の信仰の対象である方です。また我が身を避ける我が岩なる神、我が盾とありますが、主は私を敵から守ってくださいます。私たちはこの詩が書かれたような時代に匹敵するものが何もない時代に生きています。今日、偉大なビジョンがありません。すべてのものはコンピューターで動いており、本当にオリジナルなものを生み出してはいないようです。神様を締め出した人生は、なんと単調であることでしょうか。それに引き換え、ダビデは自分の人生のすべての経験の中に神様を認めています。そして彼の詩的な感謝の心の表現は文学の傑作です。36節。こうしてあなたは見救いの盾を私にくださいました。あなたの謙遜は私を大きくされます。ダビデは荒っぽく、頑健で激しやすいタイプの男でした。でも神様への愛と神様との交わりがダビデを慈悲深い人物にしました。ダビデの書いた詩編は人の心を開かせ、考えを開かせ、人生を開かせます。それらはあなたを生かします。またサムエル記は偉大な詩編です。これはダビデが自分の人生を振り返って作った詩編です。また詩編23編は小さな未熟な少年によって書かれたのではないことがわかります。詩編23編は自分の人生を振り返って神様の御手が確かに自分の人生のうちに働いているのをたどることのできた年老いた王によって書かれたものでした。ダビデはすべてのものを味わった人でした。この世にはダビデの味わわなかったものなど何一つなかったのです。ダビデの結論は、すべてのものの中で最も素晴らしいことは、主は私の羊飼いであるということだったのです。この美しい賛美の歌は、私たちのために新しい展望を開き、夕焼けや月が昇ることよりももっと栄光に満ちた何かを見せてくれます。この歌は、一人の人が全能の神様と思っていた素晴らしい関係のことを語っています。今日私たちはどれほどその関係が必要なことでしょうかと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、シェバの反乱、3年間の飢饉、ギベオン人サウルの家に仕返しをする、ペリシテ人との戦争、そしてダビデの救いの歌というテーマで、第2サムエル記20章1節から7節、21章1節から22節と22章1節から36節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字でttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。